皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー・リセイと
アシスタントの山田香織です。ジョーさんおはようございます。
おはようございます。
今日は皆さんに雪がある冬と雪がない冬どちらがいいですかということでお話を伺ってるんですけれども、ジョーさんはいかがでしょうか。
はい、私は雪が降る冬、こちらに一票を入れたいと思います。
どうしてですか。
やはりもしなかったらということを考えますと、
はい、
生まれなかった音楽も多いと思っています。
なるほど。
世界民族音楽体系のあのレコードをおかけしても皆様ご存知の通りやはり南国と、
はい、
それから緯度の高い地域の音楽では全く性格が異なるのです。
確かにそうですね。
そういった音楽が楽しめるのも雪があり、また一方では暑い季節がある地域があるから、四季があるからこそさまざまな音楽を私たちは享受できるのです。
あのラジオネームジョー・ザサキさんからも、雪景色が水墨画に感じるくらいの雪が降ることでジョーさんも四季を感じていいエッセイが作れるのではないでしょうか。雪は冬の風情ですということで、四季を感じることのできるエッセイを今日もよろしくお願いします。
わかりました。ご案内の通り倉庫の中には特殊部隊の月虫たちが入ってきました。真っ暗なその倉庫の中、懐中電灯がついた銃を持って何人かの月虫たちがやってきます。武装した月虫たちによってその場にいた月虫およそ20人ぐらいが拘束されました。
はい。
ただそれまでその場にいた韓国人イベントプロモーターのパクテヒョンとクリーム色のゴムの仮面をかぶった青沼静馬は拘束することができませんでした。
うん。
月虫は言葉を話すことができません。月虫の特殊部隊のリーダーはそこにいた何人かの月虫たちに事情聴取を始めました。言葉は使わずあくまでもテレパシーで交信するのです。ただそれらの月虫に青沼静馬とパクテヒョンの居場所を聞き出してもわからないと答えるばかりでした。パクテヒョンと青沼静馬は倉庫の裏口から脱走したのです。
まあ
現場を固めてその特殊部隊のリーダーたちはその倉庫の中をくまなく調べて回ります。
うん。
ステージの袖のところではうつむいて泣いた状態の日本人シンガー和田智子さんの姿があり、そして和田智子さんに事情を聞くとあそこにあそこにと言ってあるカプセルを指さすのでありました。
はあ。
和田智子さんの話によりますとそのカプセルは自分の娘であるキャサリンが入っているとのことでした。
うん、そうですよね。
そのカプセルは細長くそして虎柄の黄色と黒の模様をしていますのでその楕円形のカプセルを見て何人かの月虫はバナナに似ているとも思ったそうです。さて特殊部隊たちはすぐにそのバナナのような虎柄のカプセルを開けようと試みました。
お、開けるんですね。
しかし内側から鍵がかかっていて開けることはできませんでした。
外から開けられないんですか。
工具を持ってきてももちろん開くことはなく、
うーん、
ダイナマイトを使って結局そのカプセルを開けることになりました。
へえ、強引ですね。
何人かの特殊部隊の隊員たちはカプセルの中にいるキャサリンや、また付き人になっている二人の月虫に被害はないのかと問いかけましたが、
うん、
大丈夫だという結論に至り、
本当ですか、
ダイナマイトを使ってそのカプセルを開けることが決定したのです。
手荒ですね。
ただ和田智子さんは本当に娘は大丈夫なのですかと何度も何度も特殊部隊に質問したということです。
そりゃそうだと思いますよ、
うん、音楽様変わり、お相手は私ジョー立成と
アシスタントの山田香織でした。音楽様変わりでした。